サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
もうあと機能的なところで追加するところって今のところ。
あとはちょっとお元気な方であればという形にはなるんですけれども、はい、当社のケアビーの端末一人一人に結構カスタマイズができるようになっておりまして、はい、例えばなんですけれども音楽聞きたいよとか、うん、家族さんにもお電話かけたいよとか、うん、はい、ゲームしたいよとか、いろんな、うん、スマートフォンやとかタブレットで当たり前にできることもケアビーで実施していただくことは可能にはなってます。
なるほど。
なので、はい、ボタンを結構自由自在に置けるようになってまして、はい、例えばなんですけれども、はい、音楽を聴きたいよって場合は、音楽っていうボタンとかを置いていただいて、はい、ワンタップで自分の好きな、これ坂本龍一の動画が出るようになってるんですけども、はいはいはい、美空ひばりの音楽流したりですとかができますので、はい、我々って無意識で音楽聴こうって思ったら YouTube 開いて坂本龍一って調べて、はい、スルスルこう良さげな動画を探しっていう、
そうですね、
だいぶ高度なことをやってるんですね我々、
はいはい、
それを高齢者さんですとか認知症の方にやれっていうのもやっぱ結構酷な話なの で、ね、操作を結構全部カットさせていただいて、はいはい、押せば聞こえるみたいな世界観を実現していたりもします。
なるほど。
この辺は全部カスタマイズができますので、はいはい、最大4つボタンが置けまして、はい、息子娘に連絡するようなボタンを押したりですとか、
はいはい、
訪問看護さんに緊急で連絡するボタンを作ったりですとか、
あ、それはカスタマイズ、
その方に合わせて、はい、カスタマイズ、はい、することができるようになってます。
お父さんお母さんから息子に連絡するときはそのボタンを作らないとっていう話ですか、
ね、あ、そんなことはないです。
声かけるだけで
利用者さんからご家族さんにかけるときはボタンを作っていただくっていう形にはなります。
一応ワンタップでつながるみたいな、
ね、あ、そうですね。
あ、なるほど、
はい、
ヤフーにいらっしゃったということで、
はい、
まあそんなんできて当たり前っていう世界にいらっしゃったと思うんですけど、
いやいやいや
まあそれでやっぱり高齢者の方ここ使えないよなとかいっぱい出てきたと思うんですけど、まあ、その辺で、ね、はい、商品化と苦労した手みたいなあったらちょっと教えていただけたらなと思うんですけどね。
私おばあちゃんが今97なんですけど、
ね、はい、
スマホをですね、はい、めっちゃ使えるんですよ。
使えるんですか。
そうなんです。なんで最初はおじいちゃんのことをきっかけにこの分野に関心を持ったんですけど、はい、おばあちゃんを量産すれば世界は変わるという希望を抱いて起業をしたんですね。
はい、
当たり前基準が自分の親とか、はい、自分のおばあちゃんにやっぱどうしてもなってしまうんじゃないですか。なのでそれで意気込んで介護施設に3ヶ月間住み込んだんですよ。
え、そうなんですか。
おばあちゃんを、そうなんです、どうやったら量産できるかっていうのを
量産って
みんなおばあちゃんみたい、はい、俗に言う独居高齢者なんですけど、はい、すごい楽しそうに毎日過ごしてるんですね。
あ、おばあちゃんがね
iPad をゴリゴリ使って、で Facebook でお友達を作ったりとか、知らない人と、
すごいですね、は
あ、そうなんですよ、折り紙教室とかやってて私よりも使いこなしてるみたいな。
へ
え、独居高齢者って言うとさ、はい、なんか寂しそうとか、
そうですね、
なんか
イメージ、
買い物難民とか、うんうん、なんか言われたい放題言われちゃってるけど、やっぱり IT 使えばできること増えるなと思って、皆さんにこうなってほしいなと思って住み上川施設住み込んだんですけども、
ちょ
っとなんか私のおばあちゃんがすごかったっていうだけなことが分かって、やっぱり難しかったっていうのがあって、すごい質問がユニークで、あ、こういう感じなんだっていうのが多かったんですけど、一番私的にはやっぱ驚愕だったのがですね、やっぱり老眼っていうところが、まあ結構すごくあって、一番ユニークだったのが、皆さん検索をみんなにやってもらおうと。検索さえできればデジタルデバイド解消したに違いないと思ったんで、まあ、ヤフーだったからっていうのもありますけど、皆さん、はい、虫眼鏡マーク探してくださいみたいな感じで皆様にお声掛けをさせていただいたら、はい、皆さんですね、8割ぐらいの人がないって言うんですよ。
え、画面上に、
ね、あるよ、右上にみたいな、うん、右上にあるよみたいな、
はいはいはい、
で検索マークって薄いグレーになってたりするじゃないですか。
ありますね、はいはいはい、
まずちっちゃい っていうのがあって、うんはい、棒が見えないらしくて丸に見えるらしいんですよ。
そうなんですか。
これでここですよ、これあるじゃないですか、はい、これは虫眼鏡マークじゃないっていうことを結構多くの方が言ってらっしゃって、あ IT の世界で良しとされてる直感的な有害みたいなのが結構彼らにとってはあんまり直感的ではなくって、
衝撃ですねそれ。
結構そうなんですよ、衝撃で。あとやっぱり一番驚いたのが写真のマークとか、もう結構これ我々当たり前だよね、写真と思ってますけど。
なるほど、これは分からんかもしれないです、ね、
確かに分かんないですよ。よく考えるとこれ何か分かんないわ。
僕ら当たり前のようにね、写真のマーク、
そうなんですよ。でこれをちょっと言葉あれなんですけど、はい、毎度説明しなきゃいけないっていうのと、はい、ありがたいことに、はい、翌日全く同じ質問をしてくださるっていうので、もうなんかもう痺れてきてですね、もうこれ続けられないわと思って生まれたのがケアビーになっていて、はい、教えてできるようになってもらおうっていう発想ではなくて、はい、その方ができるレベルのものを表示するっていう、
なるほど、
あの発想で作らさせていただいてるので、はい、あ、そうなんです、そうなんです。なんで我々も最初ケアビー作ってた時は結構いろんなものをこう押して、簡単スマホのタブレット版みたいなのだったんです、最初。
スマホのね、便利なやつって逆に僕ら分かんないですよ。
そうなんですよ。
iPhone とかの方が感覚
分かりやすいですよね。
便利なボタンいっぱいついてたら、これどうしたらいいのみたいな感じになっちゃうんで。
でも最初ちょっとそっちに行こうとしてしまったんですけど、これでも、これは無理なんだなっていうことがちょっと住み込みの苦労を経て分かって、はい、今みたいなかなりシンプルなものになってます。
はいはいはい、やっぱグレーとか認識しにくいですかね、その辺割とびっくりしたんですけど、
ちっちゃかったっていうのも、はい、あると思いますけど、
なるほど。
なんかこう全然進まないですよね、スマホ教室全然進まない。
で次の日だったらまた同じことをこれどこやみたいな。
そうなんです、すいませんみたいな、これどうするんでしたっけ、はい、みたいな、はい、での、はい、お仕事で言ってたので、はい、3回ぐらいまでは笑顔で答えられる、
ね、
3回ぐらいまでは笑顔で答えられる、5回目ぐらいからちょっとピキッとしてきたりとか、なるべく聞かれないように逃げようみたいな。
なるほど。でもどこそぎ落とすかっていうのも結構勇気いりますよね。
そうですね、やっぱり IT っていろんなことができるので、はいはい、いろんなことをやっぱりやってほしくもなっちゃうじゃないですか。そうです
ね、こんな便利ですよ、
そうなんです、そうなんです、はい、でもそれが逆にやっぱり苦手な人からすると、はい、まあ、迷惑というか、ありがた迷惑覚えられないと使えないし、使えなかったら使えなかったら、ね、息子怒ってくるわけですから、
あ、そんなものまで、せっかく買ったのにみたいなね。
あ、そうなんですよ。
そうですか、それでだんだんこうブラッシュアップしてきて、
そうな、なくなっていったって。そのモグラ叩きのスマホ教室は結構大変でしたけど、まあ、結構貴重な機会はいただいたかなっていうところではありますね。
ね、実際のとこ仮にいいなっていう時に、そのお試し的な部分と実際にいいなってなった時の、あのお値段的なとこってやっぱり気になると、そこも導入したいけどお金どうなるのかなって話はあったんですけどね、はい、
はい、
そこもちょっとケアビさん教えていただけます。
ありがとうございます、はい、ちょっと今販路を拡大しているので、はい、直近であればあのこのやり方しかないんですけれども、はい、あの基本的にはオンラインでお申し込みいただいて、はい、ご発注いただくような形になっております、はい、はい、で機能が全てご利用いただくか等にもちょっと寄っては来てしまうんですけれども、はい、初期費用と月額利用料に分かれておりまして、はい、初期費用がタブレットの利用料と初期設定ですね、はい、一人一人に合わせた UI UX とかの設定ですとか、はい、家族さんのアプリの発行とかも全て含めて、はい、あの5万5000円でご提供をさせていただいております、はいはい、で月額利用料がインターネット利用料込みで、はい、5500円でご提供をしてます、
はい、5500円ですね。あ、一応あの Wi-Fi の環境はいりましたっけ、
その中に入ってますので不要です、は
い、あ、不要って、あ、これを払えばもう Wi-Fi も
そうですね、
わざわざ、
はい、
こっちで
SIM が入ってますので、
はい、工事しなくても
お家で引いていただく必要がないです。
それありがたいですね。そこをちょっと自分の家やったらいいんですけど、実家で Wi-Fi ってたらちょっとハードル高かったりするんですけど、
そうなんです、うん、で今 Wi-Fi もやっぱ 4,5,000円するところではありますので、
うん、月々ね、ほんまですよね、はい、それ考えると
そうなんです、同じようなぐらいで、でサポートも結構ついてますので、うん、離れて暮らすご家族さんですと、はい、やっぱりこう操作面で、はい、私があの代表して3ヶ月高齢者さんのサポートをさせていただき、やっぱり結構ね高齢者さんのサポートで大変なんですよ、うん、 で、Wi-Fi も、はい、いい感じにですね、Wi-Fi をピュッて切るボタンとか押してしまったもんなら、家族さんがやっぱり交通費をかけていかないと戻らなかったりしますので、そういった意味を踏まえると、サポートついてこの価格だと、安い方に入るのかなとは思ってます。
じゃあ、大抵のことは遠隔操作で、サポートで大体解決できそうなこと
は。はい。本当に届いたら、電源つけていただければ、もうすぐ使えるような状態。はい。そうなんです、そうなんです。
もう、とりあえず設定はいらない。
ね、あ、そうですね。
ありがたいですね。試すというか、YouTube の動画見て、こんな感じっていう知る。
あ、そうですね。今は、そういった形でやってはいただいてはいるんですけれども、はいはい、ちょっとやっぱりお試ししたいってお声は多いので、うん、はいはいはい、ちょっと今お試しプランみたいなのは、検討している最中ではございますので、はい、来月とかにはご案内できるように進めていきたいなとは。
はい、考えられてるいうことですね。
あ、そうですね。はい。
でね、ちょっと今、うちの、番組的にもビジネスケアラーって今言われてるね、一般の企業さんにお勤めで、はいはいはい、でちょっと突然介護になったら、はい、ちょっと介護がさっぱりわからんみたいな、はいはいはい、あたりの方のサポートの方にちょっとこうシフトしていって、そっち中心の情報をやっていこうかなと思ってて、でその辺も結構ケアビーさん当てはまるかなと僕は思ったんですけど、
そうですね、結構その方が多いと思いますね、はい、やっぱり働いてて仕事は続けたいけど親の介護もしなきゃいけないって時に、はいはい、やっぱり先ほど冒頭申し上げた時に連絡つかないっていうのがやっぱ結構
一番ね
困っちゃうので、ケアビーを入れていただいて、はい、お仕事、はい、離れて働き続けられてるっていうケースは、現状もありますね。
そうですね。もう介護離職は、ね、はい、せずに、もうそのまま、
うう、
もう仕事と両立するっていう形を、ちょっと推進をね、はい、していきたいなと。
あ、そうですね、はい、あとは大手企業さん向けに福利厚生の一つとして、うん、ちょっと優待みたいなのでご紹介いただけないですかみたいなとかは今やらせてもらってます。
ああ、一般企業さんでね、
あ、そうですね、
介護で悩んでる方の福利、あ、今言われたね、福利厚生として、
そうですね、
配布時とか、
あ、そうですね、
あ、それいいですね、反応どうです。
そうですね、は
い、企
業さんの、これちょっと社会課題みたいな話になっちゃうん
で、かっこいいです、
企業さんによるかなと思ってまして、はいはい、なんかやっぱりよしあしあるなと、まあ足なんですけど、介護される方ってやっぱ女性が多いんですよ、まだ、なんで、我々がご提案させていただく方々って男性が多くて、
はい、
課題意識が、そうそうそうなんです、やっぱり大きい企業さんの役員レイヤーってやっぱまだ男性が多いので、
ああ、
そうそうそうなんです、なので社会的には必要だけれども、こう自分ごと化される方っていうのはやっぱちょっと少ない印象ですね、はいはいはい、
ですよね、
そういうこともあるよね、
まだええかなみたいな、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
まあ、必要だと思うんですけど、
まあ、そうそうそうそう、なんでその間にも勝手に親を持って辞める方がいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか、
経済損失、ね、
それを
パフォーマンス
も、そう、親の介護って言わないかもしれないですけど、はいはい、なんでそこはちょっとまだ社会の構造的にご理解されてる方がいらっしゃるかって言われると、ちょっとやっぱなんかそこは課題を感じてはいる、
そうですね、
っていう感じではありますね。
いろいろね、聞かせていただいて、今後ちょっとケアビさんが展開していくとか、まあ、皆さんにも伝えていきたいこととか、ちょっと最後にお伝えいただけますでしょうか。はい、
それでと、ケアビがあったら、お家が介護施設並みになるみたいな世界観を最終はちょっと目指してまして、もちろん救急医療とかは在宅では難しいとは思うんですけれども、今結構いろんなものが IT 機器とか出てきてはいるんですけども、やっぱり一家庭って見るとそれを家族さんが全部やるっていうのはやっぱ結構難しいと思っていて、ただIoT 機器ですとか、インターネット、あと保険のサービス使うと今もう結構こういろんなことが正直できるので、知識さえあれば介護施設に行かなくても私在宅で住める社会になってると思っているので、なんかもっと地域連携とかに入っていって、はいはい、もう75歳になったらケアビーを入れてお家で頑張って過ごそう、自費のサービスも介護保険のサービスも活用して自分らしく過ごせるような社会っていうのをちょっと作っていきたいなと思ってます。
わかり ますと、あと今後ね、どっかと自治体とこう組んで実際実例とかがあったらね、
ま、そうですね、作りたいです。
お話面白いんで、あのぜひぜひともまたお話、
荒川区でぜひ、ね、
ちょっと言うときますと。ありがとうございます。今日は楽しいお話、はい、ありがとうございました。
いえいえ、はい、ありがとうございます。
はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。